改めましておはようございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。それでは早速ではありますけれども、ヤマハ株式会社2008年3月期の第一四半期の決算状況についてただいまからご説明させていただきたいと思います。まず全体としての概要でございますが、売上高につきましては対前年同期で 6.7%、85億円、それから対前回予想、5月23日に若干出世されていただいておりますけれども、3.3% であります、44億円の増収ということでございました。まあ、かなり為替に助けられたというところもございまして、まあ、実質ベースではほぼ前回予想並みの水準でございます。これは対前年同期で 2.8%、 36億円の増収という結果でございました。で、一方営業利益でございますが、対前年同期で 8%、 6億円、対前回予想 21.2%、 13億円の増益ということでございます。ザ・サウンドカンパニー領域と、ここで利益を上げていこうということで取り組んでいるわけですけれども、この学系 VIT 半導体というザ・サウンドカンパニーという領域では対前回予想増益56億円から72億円と、まあ、ほぼ前年同期並みということでございます。ここでの為替影響、対前回予想で11億円、対前年同期で20億円ということでございました。それからヤマハ発動機株式を一部売却をさせていただきました。すでに5月に発表させていただいているところでございますけれども、この影響で、持分法投資利益、ここがなくなりますので、ここのところでの経常利益が下がっております。で、一方特別利益の計上によりまして、当期利益は増益になっているというところでございます。それから財務的に6月末の在庫につきましては、前年同期前回予想に対しまして増えております。しかしながら為替影響の部分が大変大きいところでございまして、これを除くと完成品についてはほぼ前回予想並みの水準ではないかというふうに考えています。で、一方で仕掛かり材料が海外の工場で一部生産遅れがあったり、それから金属材料、これも大変材料が高騰しているわけですけれども、この価格高騰による評価増、ここの辺が主因になっているところでございます。以上概要ですが、数字で次にご説明申し上げます。左から2列目に19の実績ということでございますが、売上高で1352億円、営業利益73億円、経常利益75億円、当期利益232億円と、ここに書かせていただいたとおりでございます。なお、為替レートにつきましては、昨年度の19が、US ドル115円、ユーロ144円、ただ利益の方では買取ベースで139円ということで、決済ベースでは若干平均レートとは違いますけれども、そういうことでございました。それに対しまして、今期実績はおのおの121円、163円、それから利益ベースで156円のユーロということでございます。前回予想に対しまして、売上高では US ドル、ユーロというところでの円安といいましょうか、ドル高、ユーロ高が寄与しておりますし、利益面では特にユーロですね、148円から156円というところでの増益になっております。これをセグメント別に概要をこのグラフで示してございます。売上高につきましては、残念ながら AVIT が若干ショート前年と比べて減収になっておりますが、押しなべてすべてのセグメントで増収を達成することができました。利益面ではほぼ同様でございますけれども、楽器のところが特に58億から72億ということで大きく増益をできたところでございます。それから通期の業績予想でございますが、今回ユーロを当初148円で見ておりましたけれども、今回155円へ見直しをさせていただきました。この影響で前回予想に対しまして、増収増益ということで若干ですが情報修正をさせていただいたところです。売上高では60億円、営業利益で20億円、それから経常当期利益のところでは30億円の増益を、益っていうんでしょうか、情報修正をさせていただきました。 セグメント別にはここに書かせていただいたとおりでございます。売上高ではですね、AVIT、特に会議システムがなかなか後ほどご説明申し上げますが、見込めないというところでの減収を入れておりますが、まあ、お金につきましては前回予算に対して増収で考えております。それから営業利益につきましても、まあ、同様でございまして AVIT のところで少し下げました楽器を増益ということで全体としては20億円の増益という情報修正でございます。それではセグメントごとに若干ご説明させていただきたいと思います。楽器の事業ですけれども、まあ、為替に助けられたということでありますが、為替影響を除いたところでの実質売上高では、前年同期で 3% の増収というところでございます。前回の予想に対しては、まあ、若干下回ったというところでございます。韓国、中国、中南米、まあ、ここの好調継続と、それからアメリカにつきましては前年同期を上回りましたけれども、まあ、期待値を若干下回ったと。商品別にはピアノ、それからデジタルピアノを中心とした電子楽器、それから PA 機器が好調に推移しております。まあ、通期につきましては重点施策として、まあ、これまで中計画でもご説明しました、決算説明会でもご説明したとおりでございまして、まあ、ここを着実にやっていくということで、今期は目標に向けて頑張ってまいりたいというふうに考えております。ここに書かせていただきましたように、前回予想に対しまして、楽器ではですね、売上高3380から3425、それから営業利益につきましては240億から270億円ということで、情報の修正でございます。で、一方 AVIT でございますが、先ほどちょっと触れましたように1Q の状況では為替影響を除いた実質売上高というところでは対前年同期で、あるいは対前回予想でも減収という結果でございました。 AV につきましては為替に助けられまして、実数ベースではほぼ横ばいでございますが、特にカラオケの機器、ここが前年から大きく減少をしているところでございます。それから期待をしております YSP につきましては、まあ、一部流通在庫の調整ということでございまして、1Q につきましては若干前年よりは下回ったというところでございます。通期の予想ですけれども、先ほど少し触れましたが、会議システム、ここは期待をしておるところでございますが、若干販路開拓の遅れということで、もう少し中期的に頑張っていこうということは基本的には変えておりませんけれども、まあ、今期につきましては慎重にやっていこうということで、売上目標につきましては下方修正をさせていただいております。から次に電子機器金属事業でございます。 1Q の業績につきましては、前回予想に対しては増収増益ということになりました。対前年では半導体を中心ですけれども、営業益が大変厳しい状況が続いております。半導体の携帯用音源量産の需要ですが、これにつきましては一段と減少してきていると。予想に対しましては数量はほぼ予想並みということでございます。モデルミックスの関係で平均単価が上がりまして、予想に対しては増収というところでございます。一方デジタルアンプ等々新規のものにつきましては徐々に出荷が進んでいるというところでございます。それから電子金属材料につきましては、材料価格をスライドするという制度になっておりまして、これによりまして、前回予想に対しましても増収でいっております。それから通期の予想でございますが、売上高につきましては若干微増というところでございます。営業利益も同様ということでございます。やる施策につきましては計画通りきっちりやっていきたいと。なお電子金属材料事業につきましては9月30日事業譲渡に向けて現在作業を進めているところでございます。 なお前年との通期の比較ではですね、この電子金属材料の事業譲渡に伴う影響が89億円ございます。でしたがって163億円から97億円ということで、金属材料については対前年では減収でございます。続きましてリビング事業でございますが、19の売上高、大変苦戦をいたしました。キッチンは引き続き好調を維持しておるんですが、単価がダウン傾向、特に浴室につきましては価格競争がさらに厳しくなっているというようなことで、前年同期前回予想とも未達という結果でございました。通期では前回予想並みの売上利益確保を目指して、一層の製造コストダウンということに努めてまいりたいと考えているところです。レクレーション事業ですが、19の売上は対前回予想で若干の減収減益と、ほぼ前期並みというところでございます。施設ごとでは嬬恋が対前年で増収となりましたけれども、キロロハイムルシというところで厳しかったというところです。通期ですけれども、4施設の譲渡日、当初7月末ということを予定しておったんですが、いろいろシステムの変更でありますとか準備作業の都合で10月1日へ変更となっております。そんなことでですね、8月9月の2ヶ月分の売上につきまして、山ので立ちますので、その分だけ予想につき対前回予想に対しましては増収ということになっておりますが、全体としては傾向は変わっておりません。これによる営業利益は軽微だというふうに考えております。からその他事業でございます。19は対前年同期増収増益、金型部品事業、マグネシウムプラスチック部品とも増産で大変堅調でございます。で自動車用内装部品についても増産不止まり改善ということで、増収増益というと、ゴルフにつきましても好調を継続しております。通期につきましては現状の状況の中で、情報修正ということをいたしております。290億から310億というところです。今回ヤマハ発動機の株式を一部売却したことによっていろいろ特別損益法人税のところで大きく動いております。これはここで解説させていただいております。特別損益のその他ですが279億円ありますが、このうちヤマハ発動機の株式売却が278億円、前回予想通りもちろんでございますけれども、そこが前年に比べてはプラスになっているというところです。一方これに伴う法人税というところでございます。通期につきましても、当然ながら同様にここが載ってまいります。それから前年との比較では、先期末にリゾートの減損損失、それから海外工場の解散、特別対象金等を計上いたしましたので、その分がプラスマイナスで、ダブルでですね、損益改善になっているというところでございます。棚卸資産につきましては冒頭申し上げたとおりです。昨年度と比べまして、あるいは前回予想に比べまして、増えております。しかしながら為替によるところが、かなり大きいということでございます。対前年同期で57億円、対前回予想で54億円、為替の円への換算で膨れております。それにしましても仕掛かり材料が若干増えてきておりますので、ここを期末に向けて、きちんと下げていきたいと考えているところです。設備投資につきましては前回の計画通り進んでおります。予想貸借対象でございます。07年6月末、08年3月末というところで、現預金が大きく増えておりますが、これ、ヤマハ発動機の一部、株式売却によるところでございますが、この中で、まだ法人税につきましては、翌期の支払いになります。この分が未払い法人税がまだ支払われておりませんし、それから特別配当、自己株買いというところを、この現預金の中から賄ってまいりたいと考えておるところです。 最後にヤマハ発動機株式の売却について改めてご報告申し上げたいと思います。これまでもいろいろ皆さん方もご質問いただいていたところでございますが、我々としてもですね、ずっとヤマハ発動機ともどもどうしたもんかということで考えて検討してきたところです。ヘリコプター問題がありまして動けない状態でございましたけれども、ここが全面的に解決したということで5月に決定をさせて実行させていただきました。ヤマハ発動機の事業拡大に伴って時価総額が非常に大きくなってきたと。ヤマハの時価総額に対しまして、ヤマハで持っているヤマハ発動機の時価総額が 40% 近くまでなったと。それから損益につきましても持ち分法損益が当社の純利益の半分ぐらいを占めてきた。良くも悪くもヤマハ発動機の業績に非常に左右されるというような状況でございました。ここを解説するために持ち分法適用会社から外すということで 14.9% まで最終的に 7.8% を売却させていただいたところです。ただ今後ともヤマハブランドということではヤマハ発動機ともですね、より一層緊密に連携しながらやってまいりたいという、一言で言うと親子の関係から兄弟の関係ということでございまして、当面この 14.9% については保有するつもりでございますし、ヤマハ発動機にもヤマハ株式の 5% を保有していただくということで、お願いしているところでございます。この売却収入につきましては、ザ・サウンドカンパニー領域の成長投資と、それから株主還元ということで考えてまいりたいと。ざっと言いますと、600億収入がありまして、そのうち200億税金を払って、残り400億でございますが、このうちの300億を株主還元、100億を成長投資ということで考えているところでございます。なお株主還元のところにつきましては、これまで以上に通常配当も増やしてまいりたいということで、改めまして、持ち分法を外れるという、この機会にですね、連結の配当成功 40% 目標にということで、方針を決めました。これはただ40% ということで毎期ですね利益にスライドして上がったり下がったりということではなく、40% の水準で安定的に出してまいりたいと。したがって利益を増やしながら増配をに努めてまいりたいと。とんと利益が何らかの関係で下がってももういっぺんに配当を下げるということは逆にしないというような、安定的にやるんだけれども 40% ぐらい